2月の、最後の礼拝ですね、もう2021年始まったばかりだと思うんですけども、2ヶ月がこのように経ちました。イスラエルの、民たち、イスラエル人たちは今、このヨシュア記を見ると、先週見ましたように神様の助けによってヨルダン川を渡りました。それはまあ泳いで、渡ったことでもなく、また水深が低いところを探して渡ったこともなく、溺れているそのヨルダン川なんですけれども、乾いた地を歩いて渡ったというように今聖書は書いてあります。神様は誰も考えられないその方法、驚きの方法を通してヨルダン川を渡らせたということなんですね。この三章で神様がヨシュアを通して約束されたこの不思議な技、不思議を今行われたということなんですね。神様はいつも約束を守ってくださる方です。ハレルヤ。私たちにしたその約束は必ず守ってくださる方です。この聖書が全部神様の約束なんです。だから私たちはこの聖書を持って、主の約束はどうなのか、神様の御心は何なのか、私たちがよく、わかります。だからこの、ヨルダン川を渡ったその実験で、イスラエルの内側、また外側には、大きな変化が起こったはずなんです。それを経験した人たちも、それを見た人たちも、そのことを聞いた人たちも、変化があったと思います。まず、外部的には、外側にはどんな変化があったでしょうか。一節読まなかったんですけども、交渉の一節を見ると、それ確認できるんですけれども、カナンの地に住んでいるすべての人たちの心が萎えたと書いてあります。また、イスラエルによって、すべての人を恐れていたと書いてあります。40年前に彼らが聞いた話があります。イスラエルという民族が海を分けて乾いた地面を歩いて渡ってきたという話を聞いたんです。まるで伝説のような話なんです。40年前だから。しかしそれが今、現実になったんですね。海ではないんですけども、川なんですけども、それも溺れているヨルダン川。だから、それを聞いた人たちが、まあ、恐れているということは当たり前かもしれません。内側にはどんなご変化があったでしょうか。イスラエルの民たちの心なんですけども、士気がもっと高くなったとはずなんですね。ヨルダン川を渡る前に、カナンの地を偵察した人たちから聞いた話がありますね。イスラエルのことでカナンのすべて人たちが今恐れている。その話を聞いてみんなが士気が高くなって早く行きましょうとなったんです。しかし今は自分たちが直接それを経験しました。神様の素晴らしい御業を経験したんです。だから心にはもっと確信がいっぱいになったと思います。どんな確信でしょうか？神様が私たちと共にしてくださる。ハレルヤ。その確信がいっぱいになっているから、このエリコ、このカナンの部族と戦うのは自信があったと思います。すぐエリコを攻撃したいと思ったはずなんですね。そうでしょ？いやー、このヨルダン川を渡ったからエリコも戦うも簡単でしょうと思ったかもしれない。早く行きたいと。なぜ？みんなが今士気が高くているその時だから。ところが聖書を見るといつも反転がありますね。神様はまた変な命令をされました。それが何でしょうか？割礼を行いなさいということです。何の話でしょう？これ割礼をすると皆さん、3日または4日くらいは何もできない。そのまま、もう動けないということなんです。 痛みがあるんです。だから今、弾みがついた時なんです。波に乗って早く行かなきゃならない時なんですけど、神様はストップさせました。みんな士気が高くて、まあ、敵たちは今恐れている。それで彼らは何もできない今が一番いいタイミングなのに、戦いということは、攻撃する時と、退くそのタイミングが大事なんですけれども、なぜ神様はこんな命令をされたの？いや、神様は、まあ、指揮官としての戦略は、まあ、ゼロだと、そういうふうに思うかもしれないです。戦いは、規制、まあ、規制を制することが大事でしょう。だから、早く行かなきゃならないのに、神様は、またストップさせました。遺書で見たように神様の時ということです。神様の時がまた来たんですね。参照で見たんですけどね。なぜこういうようにされたのか。ここで私たち考えなければならないことがあります。それは神様はなぜ割礼を命令されたのか。また現在私たちにこれを通して求めておられるその意味は何なのか。ということなんです。何千年前の物語ではないから、聖書を通して今神様は私たちに何を今話してくださるのかということを深く見なきゃならないです。じゃあ、それでは神様はなぜ割礼を行いなさいと言われてでしょうか。皆さん、割礼とは何でしょうか？皆さん。まあ、医学的にそれは皆さんは知ってると思いますね。男の、生殖器の包皮を少し切り取るということです。衛生的にもそれが意味があるんです。しかし、私たちが見なければならないことは、神学的な意味がもっと大きいと。聖書で割礼ということはですね、アブラハムとその子孫に神様が祝福してくださるという印として要求されたものなんです。つまり、神様の民というそのことを示す印が割礼だったんです。それでユダヤ人はよく言うんです。無割礼のものと自分たちは違うということ。だからユダヤ人の男は生まれてから8日目には割礼を行うということになります。しかし今、ヨシュア時代のイスラエルの子たちは、みんなが割礼を受けていなかったんですね。その理由は何でしょうか？読んでくださった通り、4節から9節がその理由について今話しているんです。エジプトから出てきましたけれども、その人たちがみんな死んだということです。なぜでしょうか？神様の御声に聞き従わなかったので、と書いてあります。神様の御声に、御言葉に聞き従わなかったので、父と蜜の流れる約束の地に入ることができず、40年間荒野でさまよったんです。その間、エジプトから出てきた人たちは皆死にました。その間、荒野で生まれた人たちは、割礼を受けることができなかったということです。それで神様は、アラノで生まれた世代がギルガルで割礼を受けるようにすることで何を神様が話しているんでしょうか。不信仰と不従順にまみれたこの以前の親の世代と区別させるということなんです。あなた方は親の世代と違う。あなた方は不従順と不信仰のことではなく、神様の御言葉に従って生きなければならない民だよということを今話してくださいました。また一つは、今イスラエルはどこ行っても昔エジプトで奴隷生活をしたものたちという レッテルを貼られているんです。だからそれをその恥、神様は今日は恥辱と言いました。その恥辱を、まあ、全部取り除くということなんです。その約束をしてくださいました。恥辱を取り除く、ギルガルとその意味なんです。ギルガルがその意味なんですよ。だから今イスラエルのために長い間40年間行われたなか、行ってなかったこの割礼を再び行うように命令したということなんです。同齢生活の恥辱と親世代の不従順と不信仰のことから離れる、新しい民として生まれ変わる、その時を今割礼を通してイスラエルに話してくださったという意味なんです。するとこの割礼が今現在の私たちにはどんな意味があるのかということです。道のことで皆様と今日、話したいと思いますけれども、最初には清さということです。清さ、聖、神様は聖なる方なんですね。私たちもそれを求めておられるんです。カナンの地に入ることは皆さん約束されたんですけれども、その約束として与えられたんですけれども、それはただで与えるのではなく、戦って取るべき地ということなんです。約束だからもうじっと待っていると与えられるものではなく、私たちが戦ってそれを取るべきなんです。御国も同じです、皆さん。天の御国ということも、激しく攻める者がそれを奪い取っていると今、イエス様は言われました。イエス様を信じることで私たちは御国がただで与えられるわけではありません。約束されたその永遠の命を守って維持するためには、私たちは日々戦わなければならないです。ハレルヤ。それは霊的な戦いなんです。イエス様を信じます。一回で告白することで、ああ、御国が与えられた。永遠の命が与えられた。そうではありません。それを守るために選ばれた民として、永遠の命が与えられたものとして、それを天の御国に行くまでに私たちは戦わなきゃならないと。その約束の地カナンを取るために必要なことは、民たちの高くなったことの士気ではなく、聖ということ、清さということがまず必要であるということなんです。早く戦うべきだと私たちは思うかもしれませんけれども、神様はその外部の条件より、あなた方の内側にある内側のその清さをもっと大事に思われる、その方が神様の御心であるということです。エジプトの恥辱を解決してほしいと。考えから、奴隷生活のその習慣から、今まで自分たちは430年間、エジプトというところで奴隷生活したから、彼らの心にも価値観にもいろんなことで、知らないうちにその奴隷というその生活、また違法での生活が身に、ついているということ、それをすべて取り除く必要があるということ。あなたは神の民だ、私の息子娘であるということをもう一度考えなきゃならないということなんです。聖書には皆さん、清さという聖ということに関する単語がもう700語以上に出てきます。レビ記を学んでいるんですけど、レビ記の主な主題がこの聖、法理ということなんです。聖なる神様、 それで聖書を見るとあなた方は私にとって聖でなければならない。主である私が聖だからである。私はあなた方を私のものにしようと、その民族の中から得り分けたで、分かったのであると。もうこういうように話してくださいました。ヨシュア記三章でもすでに見たように、また、こういうふうに書いてあります。あなた方は自ら性別しなさい。明日、主があなた方のただ中で不思議を行われるから。不思議を経験するためには性別しなければならない。そのことをも神様は話してくださいました。だから大事なことは何でしょうか。不思議を経験するかどうか、不思議なことが起こるかそうではなく、それを関心は、それをやってくださる方は神様です。私たちではないんです。私が何か素晴らしいことをしようと、成功させようとじゃなくて、それは神様がなさるもので、私たちは何でしょうか？性別すること。命令に通して性別するだけで、それで私は十分です。その後は神様がやってくださるものです。ハレルヤ。そのことを今神様話しているんです。ヨルダン川を渡る前にも性別しなさいということで。エリコを攻撃する前にも、割礼を行いなさいと、今、神様は話してくださいました。したがって、この割礼は、区別することを意味します。区別するんです。この世の人々と私たちは、区別して生活するでしょう。断絶ではなく、差別ではなく、同じ空間で、同じ時代で、私たちは生きているんですけれども、彼らの生き方と、考え方と、価値観と、神様を信じる者の生き方、考え方、価値観は違うんだということなんです。それが、割礼の本当の意味だと思います。それが、性別することです。その意味で神様は今日の私たちもこの割礼を願っておられると思います。申し上げたように、生きる方式、どのように考えるのか、どんな価値観を持ってこの世を見ているのか、そういうことです。詩編見ると、その詩編の作者はこういうように話しました。私よく知っている言葉です。幸いなことよ。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかないと。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。この人が主の民であることです。ハレルヤ。これが区別している生活ということです。神様の民である私たちの目標は何でしょうか？世の人たちと同じよく成功することではありません。成熟していくことだと信じます。世の人たちはみんな成功することを願っているんです。それが目標なんです。一番一位になること。一番高いところに立つこと。しかし私たちはそうではなく、成熟していくということ。この教会も同じで、崩壊することも同じなんです。人たちがたくさん集まって大きい教会に成長することをいいんですけれども、しかし、一人一人が御言葉の中で少しでも成長して、結局は成熟していくということがもっと素晴らしいことだと私は思います。植物のことを考えてみましょう。根は、まあ、短い。深くではなく浅いです。上だけが葉っぱだけ一番するとどうなる？それは長くいかないんです。まあ、すぐ、それは しおれてしまうかもしれない、枯れてしまうかもしれない。しかし願いを深く寝ると、砂漠のサボテンのように願いを深くすると、どんな環境の中でも耐えていくことができる。結局は大きく大きい木になると私は信じます。授業することも同じと思いますね。利潤だけを求めることではなく、その利潤をもって神様が喜ばれるところに待ったそれを使うこと、まあ金持ちになることではなく、主が本当に喜ばれること、その先週祖典祈り会でその、マタイの福音書でそのことを見たんですけれども、神様が願っておられることは共に共有することなんです。自分一人だけ持っているんじゃなくて、共有することを、まあ、神様は話しているんですね。金持ち の, その青年がイエスのところに来て、永遠の命を得るためはどうすればいいでしょうかしたとき、神様はあなたの持っているすべてのことを売り払って貧しい人たちに開けなさいとしたとき、彼は悲しみを持って帰った、そういうふうに書いてありますけれども、私たちは自分一人ではなく、みんなと共に主が喜ばれることを共にすること、それが御国の本当の意味ではないかと思います。家庭も同じでしょう。一人一人の人が信仰を持って成熟するとき、その家庭本当に信仰の家、そういうように呼ばれると信じます。成功ではなく成熟していくことです。何年間イエス・キリストを信じたことではなく、それも大事なんですけれども、それぐらいどれぐらい成長して、どれぐらいその年ほど成熟していくのかということも本当に大事なことだと思います。それでマルチン・ルーターはこう言いました。幸せになるために努力するのではなく、聖なるものになるために努力しなさいと。幸せを求めることではなく、それもいいんですけれども、神様に似ている聖なるものとして生きていることを求めなさいということでしょう。今内側にある彼らはこの地獄、奴隷生活したそのこと、考え方、すべてのことを取り除いて、生まれ変わったものとして、神の民としてこの世の中で生きていくということを今神様はイスラエルの人たちに話してくださると信じます。ハレルヤ。私たちもそうなんです。取り除くべきものがあると思います。過去のこと、昔のこと、いろんなことあると思います。それが私が進んでいくとき邪魔に なると、それはダメなんです。そのことを取り除くべきなんです。生まれ変わったものとして主の前に立っていく、その神様が喜ばれることを回復された、その心に誠の平安が、誠の喜びが与えられると信じます。第2番目には絶対的な従順ということです。先ほど申し上げたように、神様の命令は今理解できない命令です。今攻撃をしたら勝ちに違いないのに、まあ、割礼をしろということ、神様の命令なんです。割礼をすると何もできないですね。完全に武装解除になるという状態です。敵が何人かが来て剣を持ってきても、もうみんな殺されるはずなんです。戦うべき人たちが、まあ、みんな割礼を受けて今家で横になっているから、私たちの頭では納得できない命令なんですが、ヨシュアとイスラエルの民たちはどうしているんでしょうか。みんなその御言葉に 従順しているということなんです。なぜでしょうか。皆さん、40年前のことを彼らは覚えているんです。自分の親がどうやって死んだのかよく知っているんです。主の御声に不従順した上で目の前の約束の地を踏むことさえもできなかったんです。だから自分たちも40年前の二の舞を踏まないとの心があったんです。カツレということは神様の御言葉に絶対的に従順することを意味します。自分の頭で理解できないこととしても一応従順していくということです。それがこの世の人たちと区別していく生き方だと信じます。この世は理性を強調します。理性的に考えなさい、論理的に考えなさい。しかし聖書を見ると理性的でもなく論理的でもなく全然違う神様一方通行のような命令しかないんです。それをどうして私は受け入れるかということなんです。御言葉に従うということは神様の民たちがするべきことだと思います。ハレルヤ。ヨシュア記を今までちょっと一緒から見てきましたけれども、毎週、出ている言葉がこの従順という言葉なんです。それほどカナンというその約束の地に入るためには、この神様の御言葉に従順するということが、大事だからという意味でしょう。その見言葉に納得できない見言葉に本当に賢く答えたこの人が聖書に出ています。乙女だったこのマリアがイエスを見ごもるということを主の見使いから聞いたんです。男を知らない女がどうやって見ごもるんですかと納得いかないんです。しかしマリアの答え私たちよく知っているでしょう。ご覧ください。私は主の恥ためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると短いは彼女から去っていったと。ハレルヤ。理解できないんですけれども短いの話をどのようにあなたのお言葉通りこの身になりますように。まだ幼い年なんです。成人になってないんです。当時の時結婚できる女性の年は12歳、13歳、14歳からできました。まだ子供なんです。考えてみると。しかしどうやってこういうような答えができたでしょうか。それはマリアの心には神様に対しての徹底的な信頼があったからです。ハレルヤ。その主に対しての信頼がなければこのようにイエスというすぐ答えることは不可能だと思います。現在私たちが霊的に貧しい理由は何でしょう。皆さん、神様を信じる、イエス様を賛美し、また従っていくとするんですけれども、霊的に貧しい理由は何でしょうか。理解できない言葉は一応拒んで、代価を払おうとはしないからだと思います。自分の頭で考えて、いや、これは難しい、できないと。計算して、いや、これは自分に損になるかもしれないということを私たちはいつも考えるんです。これは従順ではないんです。皆さん、頭の中で計算する信仰はもう捨てるべきなんです。ハレルヤ。見言葉にどのように従順すべきなのかということに通して、私たちの生活が変わると 信じます。あおれているヨルダン川を渡りなさいと神様は理解できない命令しました。みんなが今攻撃したら今がチャンス、今が時期だと思っているその時に割礼を行いなさいと言われました。一文主の命令は理解できない命令しかありません。アブラハムにあなたの一人子を生贄に捧げなさいと言われました。私たちは聖書を、もう昔に書いてあるから聖書の人物だから信仰がいい人たちだからもうできるでしょうと、そういうふうに思うかもしれませんが、今私一人に神様はこんな命令されるとどうしますか？従順できますか？神様の御言葉を理解することはこの世の中で誰一人もいません。今日本で起こっている世界最高のスーパーコンピューターと言われる富岳あるんですね。それも神様の御心を計算できません。理解できないんです。私たちに必要なことは、主の神様はなぜそんな命令をされたのかではなく、マリアのように言葉通りに好みになりますようにと一応従順することが先だと信じます。その後になるとそれが理解できるんです。ハレルヤ。その後になるとその理解できる知識が来るんです。この時神様はなぜこんな命令をされたのか、こういうふうに言われたのか、その後分かります。しかし従順にしないといつまでもそれ分からないんです。なぜ？それを乗り越える信仰がないからです。マリアのように区別された人生を生きる勇気、それが信仰だと信じます。自分の力でするのではなく、神様の御言葉に一応従順すること。教会の2021年度の予算を立てながら見たんですけども、皆さんもその資料を見て、見たと思いますか。教会の、総支出の、予算の中で支出のこの約8割が今年の伝道費また選挙費として、策定されました。もう極端的な話なんですけども、ある教会は実際に1年間の予算の半分を伝道や選挙に使います。8割ということはある面では、大きいと見る人もいるかもしれない、少ないと見る人もいると思いますけれども、個人的にはもっと、たくさんしたいと思うんですけども、いや、今日うちの教会は、今これからだと思います。これからどんどん主の福音を伝えるためにそのことをもっと使いたいということは個人的な考えで心なんです。しかし私のようがそう思っているから、皆さんそうしましょうと、一人で一方通行になると大変だから、皆さん共に祈っていきましょう。ハレルヤ。神様の御言葉を地の果てまで伝えなさい。イエス様の話がありました。マタイの28章のことを18章19章のことを私はグレートミッションとして受け入れているんです。大宣教命令なんです。そのためにすべきことは何でしょうか。まず従順する心なんです。お金がないから伝道ができない、宣教ができないわけではなく、従順する心がないから、神様を信じる信仰が少ないから、それができないと私は思います。お金ということは神様がやってくださるんです。ハレルヤ。従順するとあとは主が責任してくださるんです。これが信仰です。 それでまた支援 の, あの記者は、私は幾万の民をも恐れない、彼らが私を取り囲もうとも。そのように今どんな状況の中でも神様を信じるその信仰を歌いました。神様のためとしてどのように生きていくべきなのかを、私たちはこの割礼ということを通してもう一度考えなければならないと思います。自分は本当に主の御言葉に従順していくのか、従順しているのかということです。三つ目には、この割礼ということは体にするものではなく、今私たちの心にするものであるんです。ハレルヤ。心に割礼をすべきなんです。ヨシュア書では体の割礼を通して区別されたものの印をしなさいと、自分の体に、そういうふうに命令しましたが、この新約の時代に住んでいる私たちはもう体にこういうような印いらないんです。心の割礼が必要なんです。使徒パウロはロマ書でこの心の割礼こそ本当の割礼だと言いました。ユダヤ人だからするんじゃなくて、私たちの心にしなさいと。すなわち私たちはこの用途を区別された心で生きなければならないということなんです。そのように決断して生きることが本当に必要だと思います。ハレルヤ。私は神の民、神の息子娘であるとの認識が必要であるんです。その認識があると、これ以上は自分の人生の主人は自分ではなく神様です。ハレルヤ。それは私たちイエス・キリストを受け入れるとき最初にみんな告白する言葉でしょう。私の心に座っている主人は自分ではなく、これからはイエス・キリストが自分の心に座って私たちを導いてくださるということ。イエス・キリスト以外のどんなことも自分の人生の目標になってはいけないということです。預言者エレミアもイスラエルの不従順と不信仰によって国が危険に反したとき叫びました。ユダヤの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の包囲を取り除け。そうでないと、あなた方の悪い行いのゆえに、私の憤りが火のように出て燃え上がり、消すものもいないだろうと。心に割礼をすることは必要であると。神様と一つになるために必要なのは、自分の心、固くなな、この心を取り除くなんです。三節、皆さん見てください。聖書三節見ると何が書いてあるんでしょうか。ヨシュアは自ら火打ち石の刀を作り、そういうふうに書いてあります。火打ち石の穂刀、鋭い刀ではなく石で作った刀です。原始時代でもないのに石で刀を作って、それで切りなさいということです。もちろん鋭い石もありますよ。紙もジューッと切れる、それもありますけれども、どれぐらい鋭いったのか分かりませんけれども、石なんですよ。皆さん考えてみてください。その痛みがどれぐらいだったのか。鋭いメスでやっても痛いんですけれども、この石で作った刀でやります。 痛みが激しかったと思うんです。私たちが心に割礼を受けるということを光栄なことなんです。大変なことなんです。簡単なことではないという意味なんです。皆さん、今まで清くなければならない、聖なるものにならなければならない、従順しなければならない、いい違う価値観を持って主に従っていかなきゃならないと今はしました話したんですけれども、実際にそれは大変なことであることなんです。石で作った刀で割礼をすること、それ痛みが激しかったと思うんです。それぐらい大変なことである。覚悟がないと、決断がないとできないということなんです。ただ頭で今日メッセージ聞いたから、ああそうしなきゃならないと言うて簡単に単なるそうになるわけではなくて、激しい痛みがあります。皆さん、そういうふうに決断して生きていくと、周りからいろんなことが思わなかったそのことが、まあ、攻撃されるんです。痛いんです、苦しいんです。しかし治る前には3日間4日間耐えなければならないんです。進歩しなければならないんです。信仰生活ということは単なる祝福だけではなく、平安だけではなく、喜びだけではありません。自分が耐えていかなきゃならない、その苦しみがあります。自分の十字架があります。それをどれぐらい決断してどれぐらい耐えていくのかと。区別すること、性別すること、大変なことになります。私もこのように皆さんにメッセージしますけれども、倒れている時もありますし、失敗する時もありますし、みんな私たちは同じ人間だから、聖書に出ている人物を見てもモーセも失敗したこともありますし、アブラハムも失敗したこともありますし、ペトロはもう焼酎しますし、使徒パウロもそうなったりし、みんな同じなんです。しかし彼らは結局は勝利されました。ハレルヤ。彼らは神様を最後まで最後まで、倒れてもまた悔い改めて、倒れてもまた主の身元に進んでいて、自分の弱さのことを告白しました。それでまた新たな力が与えられて、神様と共に生きていく、その恵みが彼にありました。だから心に割礼を受けるということは、主の恵みを、御恵みを求めるということなんです。皆さん、十字架の恵みを求めましょう。十字架を皆さん考えてみてください。十字架ということは本当にいいことではありません。恥ずかしいことで、苦しいことなんです。痛みがあります。十字架で死ぬということは皆さん無力に見えるんです。それでみんなが言いました、イエスは失敗した、何もできない状態です。皆さん、しかし私たちが信仰告白した通りに、その十字架の上で死なれたイエス様は全てのことを打ち破り勝利されました。ハレルヤ。死までもイエス様は勝利しました。割礼を受けるということは、心に割礼を受けるということは、自分の力を抜いて無力に見えるかもしれないけど、イエス・キリストに頼っていくこと、神様を信頼していくことを意味します。ハレルヤ。十字架につけられているそのイエス様を見ながら、みんながあざけました。何もできないんだ、神の子だと言ってるのに何もできない、この無力に死んでしまった。私たちは神様の、イエス様を信じますよ、教会通ってますよ、神の民ですよと 私助けてくださる主が神様がいらっしゃるから大丈夫ですよ言うと周りからいろんな話を聞くことが時もあります。それで何か少し良くない時にはうまくできない時にはあなたイエスを信じるのにあなた祈ることができるのにあなた教会通っていると言ってるのになぜというような話も聞くかもしれないです。その時も最後まで最後まで自分の力ではなく十字架で死なれたイエス・キリストの恵みを私たちは強く握って頼っていくことができるのかということです。それが心で割礼を受けるということでしょう。自分の欲望を殺すこと自分の計画のことを下ろすことイエス・キリストの御言葉に従っていくことそれが割礼の本当の意味だと思います。使徒パウロはそれで言いました。地にある体を殺してしまいなさい私は日々死んでいるのですとそのように死ぬことそのように神様の前で全てのことを委ねるということところが皆さんどうでしょうか。私たちは一日も何回ももう殺してたはずの自分の我が蘇るんですよね。経験しますよね。自分の力ではなく神様の御言葉に従順していく一人となりますように共に祈っていきましょう。アメン。体の割礼であれ心の割礼であれそれは死を意味するんです。神の前ですでに死んだ者としてすべてを任せて恵みの中で生きていく私と皆さん一人となりますように祈っていきましょう。アメン。先週ネットでしましたけれども2000年度の総会が終わりました。もう21年度が始まったんです。教会として働きですよね。この2001年度も1年間神様がこの教会を導いてくださることを信じて全ての働きとまた私たちの人生に心に割礼した割礼を受けたものとして主の御言葉に従っていく教会家庭一人一人になることそれで十字架の恵みを頼っていくことそのことを私共に祈っていくこの一週間になりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。